心理カウンセラーの大島です。今日はですね、音声ファイルで、ブログの方の、回答したいと思います。今日のテーマなんですけども、今日のテーマはですね、ストレスを回避する考え方ですね。そのストレスに負けない、考え方の一つですね、数あるうちの中のちょっと一つをね、今日はちょっと紹介したいと思います。適応障害になる方の多くがですね、仕事に対するプライドっていうんですかね、信念っていうのを持ってる方っていうのが非常に多いんですよね。で、仕事上でですね、その自分がですね、大切にしている信念をですね、真っ向から否定された場合に、心がね、折れちゃう。それで、適応障害になっちゃうっていう方がね、まあ、いらっしゃいます。で、これね、全然、おかしなことではなくてですね、人は誰しもですね、プライドをですね、傷つけられるほどですね、答えることって辛いことってないんですよね。仕事にも関係ないですよ。プライドですよね。自分が一番大切にしている信念、心情みたいなものを否定されたりすると、すごく心に応えるんですよね。で、特に男性はね、このプライドを傷つけられることにね、非常に弱いというか、そういう傾向がありますね。うん。で、仕事をね、でも一生懸命やることにね、プライドを持っている方っていうのであればですね、もうほぼほとんどの方がね、仕事をしているうちにですね、多少の差こそあれね、プライドを傷つけられるね、場面に、遭遇して病んでしまうんですよね。これも誰しもが、もう仕事にね、一生懸命取り組む方であればね、まあ、10年とか20年とか働いているとね、絶対にぶつかる壁なんですよね。これも仕方がないって言えば、まあ、仕方がないんですけども、人間ってね、実は仕事上、例えば仕事がね、忙しくてなかなか休みが取れないとかですね、給料がね、安いっていうことに対してはね、それほどね、心が折れるほどでもないんですよね。それは別に平気な方が多いんですけど、ただ給料が良くてもですね、プライドですね、プライドが傷つけられるともう途端にね、病んでしまうっていう方がすごく多いんですよね。仕事上に自分がね、一番大切にしている生き方みたいなもんですよね、信念みたいなものを全面的にね、否定されるともう簡単にね、人っていうのは心が折れてしまいます。例えばですけど、仕事上での例えですけど、営業でね、すごく大活躍してた人が人事異動でね、例えば関節部門に移ってしまったとかね、したとしますよね。自分としてはね、全然ね、今までね、営業で能力発揮できてたのに関節部門に移ることによってね、全然能力発揮できてないとかね、なんか飼い殺しのような状態なんじゃないかっていうふうに捉えてしまってですね、すぐにね、心病んじゃう方っていうのがいますね。あと霞が関のね、官僚ですよね、出世コースからね、外れた途端にね、もう自分はね、必要とされてないんだということでね、自殺までね、される方っていうのもいらっしゃいますね。うん。こんな風に人っていうのはですね、仕事のね、忙しさとか、あと給料の安さによってね、自殺する人とかっていうのはなかなかいないんですけども、自分のですね、信念、プライドですよね、これをね、傷つけられると途端にね、心病んでしまったりとか、あともう本当ね、極端な話で言うと、もう自殺までね、しちゃう方っていうのがいます。うん。で、これはですね、まあ、仕事をね、持ってる方っていうのはですね、大体なんですけども、会社とかですね、お客さんからのですね、評価にね、左右される、ね、自分のプライドがね、左右されるっていう場合が多いんですね。自分のですね、仕事のプライドがですね、他人からの評価に依存してるっていう場合が多いんですよね。で、この場合はですね、例えば順調にね、出世してたりとかですね、業績がきちんと維持できてたりしているうちはですね、全然問題がないんですね。で、自分のプライドもね、満たされて順調なんですけれども、一旦ね、出世コースから外れたりとかですね、業績が落ちたりとかですね、なんか人事異動でなんか自分の希望しない部署に移った途端にですね、自分のね、今まで持ってたプライドがですね、傷ついて心が折れて ね、相当も答えてしまって、で自分でもね、適応障害になる方って実は仕事がよくできてですね、全然そういう自分がまさかね適応障害になるなんてって思ってる方が実はなるんですよね。というのも体制がね精神的に強い方がなるんですよね。体制が強ければ強いほどですね、心が折れた時にですね、その反動がすごい来るんですよね。インフルエンザとかでもそうなんですけど、免疫が強い方がですね、なかなかインフルエンザにかからないんですけど、一旦かかってしまうと重病になるっていうのと同じですよね。心の体制が強ければ強い人ほどですね、一旦こうプライドを傷つけられると適応障害の症状が重くなっちゃうというのがやっぱありますね。ですからちょっと話戻しますと、他人にね依存するプライドですよね。他人の評価に依存するプライドを持っている方というのはやっぱりそういうふうに言ったんですね。他人から、ね、評価されなくなった途端に簡単にね心が病んじゃうというのがあります。じゃあね、こういう場合にですね、プライドのねどこにね持っていけばいいのかっていうことをね今日ちょっとお話ししたいんですけども、他人にね評価されるとですね、やっぱり自分でコントロールできなくなってしまうので、そういうのはやっぱりしんどいですよね。プライド持っててたとしてもね、一生懸命ね他人から評価され続けないと自分のプライド維持できないっていうのは大変しんどいですし、いつかねどこかで破綻する場合がありますね。じゃあそういう場合にねどこに持っていけばいいのかということなんですけども、それはですね自分自身がですねその仕事に対してね最善をね尽くせたかどうか、ベストを尽くせたかどうか、そこにねプライドを持つということが大切なんですよね。そうすれば相手の評価っていうのにはね全然自分のプライドは傷つかないんですよね。裏を返せばなんですけど、自分にね絶対的な自信を持つっていうことが大切なんですよね。他人にね自分の評価をね委ねないっていうね、そういう強さをね持つことが大切なんですよね。だから周りからねどう評価されようともね、例えば罵倒、上司からね罵倒されたりね会社からねあまり評価受けなかったとしても、自分の中でですね自分はね自分にとっての価値観と照らし合わせて最善をねきちんと尽くしたのかどうか、手は抜いてなかったのかどうか、そこにねプライドを持って、で自分でね最善を尽くしたんだっていうなら自分自身で OK を出すっていうことですね。それでいいんだっていう、そういう強いね、これ結構自分に本当に自信がないとねなかなかこういう考え方にはできないんですけどもね、これは訓練することでねどんどんどんどん自分に自信を持てるようにはなっていきますのでね、ぜひね自分のね自分自身でね自分にベストを尽くしたかどうかにねプライドをね持つということをねちょっとやってみていただければなと思います。私もねサラリーマン時代はですね会社とか上司の評価にですね自分のプライドを委ねてたんですね。だからその都度ね査定が悪かったりしたらねプライドが傷ついたりしてクタクタになったりとかもしてたんですよね。いい時はいいんですけど悪い時はねなんか何がダメだったのかなということで全然自分に主体性がなかったんですよね。自分の仕事に対するプライドっていうのが完全にその会社の評価みたいなものに委ねてしまってて、本当一喜一憂というかジェットコースターのようにねプライドが満たされたり傷ついたりっていうのを繰り返してたりとかしてたんですよね。ただサラリーマンをね私辞めて心理カウンセラーとして独立してからはですね、会社とか上司っていうその存在自体がなくなっちゃったので、もう自分で自分を評価するしかないんですよね、仕事の評価って。っていうのがあって、今はね自然となんですけど今のね自分のベストをね尽くすことでOK かNG かっていうのをね自分でジャッジするようになりました。でそうすることによってね全然サラリーマン時代のようななんかこうなんていうんですかね、気分がね一喜一憂するそういう相手にね何か相手の評価によってねなんかその日の気分が決まったりとか、そういうこともね全くなくなって、心穏やかに楽しくですね仕事ができるようになりました。で振り返るとやっぱり自分にね僕の場合は独立してしまったので自分で自信を持ってねやっていくしかもう 逃げ道がないのでね、自信持つしかないんですけども、まあそういうね、あの環境的な面もあってね、そういう考え方がね、あの自分で持てるようになって、あの心がね、あの軽くなっていったように思います。あの皆さんもですね、あのもしね、自分がね、あの他人にね依存するようなプライドの持ち方をねしてて、それであの心折れたりとかね、なんか傷ついたりすることがあるなっていう方はですね、あのちょっとね、こういう考え方もあるんだということでね、あの一旦あの自分でね、ベストを尽くしたかどうかっていうことにね、あのプライドを持つっていう考え方もね、あるんだなということをちょっと頭の片隅にでも覚えておいていただければなと思います。今日のお話は以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。